先生、今月最後になりました。今日もよろしくお願いいたします。
今月は 先月に続いて村田沙耶香さんの消滅世界という近未来の日本を描いた小説を取り上げましたから、最近また面白い本を見つけましてね。
そうなんですね、ご紹介。
李琴美さんという若手の女性作家なんです、はい、台湾出身で、はい、1989年まで、平成元年前の方かな。
そうですね、
若手の小説家なんですけど、はい、この人がね、あの近未来、同じようにその近未来を描いた、
はい、
生を祝うという小説を朝日新聞出版から去年の12月に出してるんです、
はい、
でこの村田沙耶香さんの消滅世界は確か2015年だったと思いますわ、
はい、
出版したのはね。でもうそれから数年経ってるんですけど、この李琴美さん の生を祝うというのも近未来を描いた村田沙耶香さんと同じような立場に立った小説なんですね、
はい
はい、で要するにこれはね、生を祝うという小説はね、近未来が舞台なんですけれども、はい、出産に絡む問題を考えさせられる小説なんです。
はい、
で人間の生、人間が生まれてくることと、はい、家族の在り方に、まあ、問いを投げかけるような小説なんですね。はい、でこの小説もね、面白いんで、ちょっとあらすじをお話ししてみますとね、はい、この小説のあらすじというのはね、はい、女性同士が同性婚をするんですね、
はい、
で2人の卵子を合体させて人工妊娠手術で子供を出産しようとするんです、
うん、
でそこからが面白いんですけど、この出産前にそのお腹の中にいる胎児、母親のお腹の中にいる胎児に生まれますか、生まれることを拒否しますかということを尋ねて、
はい、
それで出生に同意を得て出産すると、
はい、
そういう話、合意出産制度というそれが法制化された、そんな世界を描いた、こんな時代が来るかも分かりませんね、そういう近未来の小説なんです。で胎児が出生を出生出生っていうかな、はいはい、どっちでもいいようですけど、まあ、普通出生を言いますよ ね、
そうですね、
出生を拒否したのに彼に出産したとすると、それは出生強制という罪に問われる、強制的に出生させたという、
はい、
罪に問われるというんです、
で
生まれるかどうかを尋ねるときに生存難易度を示されて、胎児がそれを判断して、私はもう僕は生まれませんわというか、生まれますというか、
はい、
生まれてからの生存難易度を示されて、それで判断するというんです、生まれるかどうかはね、そんな小説なんです。でこの小説を一言で言いますと、
はい、
生まれるか生まれないかと母親の体内にいる育児が自らが選択すると、まあ、決めるという、
はい、
そういう話なんですよね。で今の世の中は出産と妊娠という、妊娠と出産、逆や、妊娠と出産は全く親の都合によって決まりますが、
は
い、つまり別の言い方をしますと、はい、生まれてくる子どもの意思は関係ありませんよね。
そうですね、はい、
当たり前のことですけどね。でところが何十年か先の世の中になって、20年先か30年先か、あるいは50年先かも分かりませんけれども、科学技術の発達と人権意識が高まってくると、その母親の体内にいるその胎児が自分の出生を決定できるようになったらどうなるかというのがこの小説のテーマ。
すごいですね。
だから消滅世界と似たような話なんですね。もともと人間の生と死というものは神の意思で決まるものであって、はい、人間の手で及ばない世界だった、今私は触ってますけど、だったんですよね、
はい、
人の命に関することは倫理の問題でもあってタブーであったと言えますよね。で時代とともに倫理とか道徳も科学の発達とともに少しずつ変化するというのか、進化してくる、これは消滅世界でもそんなことを言ってますけど、実際にそうなってますわね。例えば人の死について考えますと、尊厳死とか安楽死がありますよね、
はい、
で尊厳死というのは延命治療はせずに、まあ、自然な 最後を迎えるという、はい、尊厳死というんです。ただその苦痛を和らげる緩和ケアだけはやります、はい、まあ、いわゆる自然死とか平穏死に近いものですよね、はい、この尊厳死というのは法的にはどうか分かりませんが、実際はかなり認知されていると思うんですね。はいはい、例えば淀川キリスト教病院なんかはホスピスで有名ですけども、はい、延命治療はしない、ただ苦痛だけは取り除いてあげますという、そういう尊厳死のため の、ね、あの病棟もあったりしますよね、はい、でもう それとはもう一つ進んで安楽死というのは人為的にお医者さんの手によって寿命を短くするという、これは今、はい、法的には認められておりません。日本ではね、
そうですね、
外国では認められているところがありますよね。ね、はい、本人の意思を確認して、でも倫理とか道徳とかもこのようにちょっとずつ変わってくるということも言えるんですけど、
そうですね、
その話をこの小説に戻してみますとね、うん、こういうことが言えると思うんですわ。今の時代は胎児の人権はありませんわな。はい、でも生まれてくるかどうかを選択権もありません、もちろんね、うん、ところがこの小説では胎児に人権が認められるんです、うん、だから人の命を奪う殺人罪と同じように、はい、人の命に押し付ける強制出生強制という、はい、そういうことはいけないこと、そういう法律になってるんです、うん、ですから親が胎児の意思を聞かずに出産することは、うん、命の押し付けになる。これも面白い話ですわ。性の強制なんだと、はい。つまり死の強制というのは殺人ですよね。
そうですね。
殺人に等しい犯罪行為になる。性の強制。
はい、
命の押し付けになる。出生強制になるっていうんです。そこで妊娠のある時期、実際にはこの小説では9ヶ月の時に、胎児に出生意思確認が医師によってなされるんです、お医者さんによってね。で、それが義務付けられてる世の中なんです、
はい、
で、胎児が出生を拒否したらそれはもう中絶というのが堕胎をしなければなりません、うん、で、これを合意出産制度とという名前で呼んでるんです。で、安楽死とともにその合意出産制度が法制化された、法律的にちゃんと位置づけられた、はい、そういう社会を描いてるんですね。で、この小説ではその胎児は医師が電気信号を使って、お医者さんが電気信号を使って生存難易度についての情報を送るんです、うん、胎児にね、はい、それを胎児が判断して出生に同意するか拒否するかを決めるという、まあ、こういう話になっています。で、生存難易度というのはね、尺度がありまして、例えばね、はい、小説を見ますと、親からの遺伝の情報、はい、あるいは本人の知能の情報、知能指数はどれぐらいある、はい、それから親の経済状態とかね、あ、
はい、
あるいはその国の政治状況、
はい、
だからこの国に人たちやったら拒否する人が多いとか、気候変動なんかよく言われますが、うん、気候もあって国とかその地方によって出生難易度が変わってくるわけですから、うん、この国の子供たち、胎児たちは出生拒否が高いということも出てくる、そういうことになるんですよね。で、今でも時々世間でもその子供が、お母さんなんで私を産んだのというようなことが言われるとか、
はい、
私は生まれてこなければよかったといったような言葉も口にして、その親子間の葛藤がありますよね、
はいはい、
それが生まれることはなくなりますわ、この同意出生の制度ですと。つまり今の状況ですと、うん、自分が生まれてきたことに責任はないわけですよ、うん、ところがこの合意出生制度になりますと、うん、生まれてきたことに対して自分も責任を負うことになりますよね、
うん、
まあ、人権の問題ということが言えるかもしれません、はい、そういう小説なんです。これも面白い小説ですわ。
そうですね、すごい着眼ですね。
ね、だから時代、あの小説が生まれた時代は消滅家族の消滅世界の方が若干古いですけども、
はい、
あの この今の小説は何だったかな、
生を祝うですね、
生を祝うの方が、はいはい、もうちょっとその消滅家族、消滅世界よりもちょっと
先です、
手前にあるという気がします。
あ、そっかそっか、
そ、手前にあるんで、はい、それがもっと進むと消滅世界のように全くも管理されてしまうと、命をね、ということになるんですけど、そういうことでも非常に近いですわ。
うん、そうですね。
でこの合意出生制度というのもいずれ科学の発達によって出てくるかも分かりませんですよね。でこの小説、この生を祝うという小説が私たちに投げかける課題とか問題点をちょっと、はい、私たちの今の常識や慣例から見て思い浮かべること、はい、疑問をちょっと出してみますとね、はい、まず第一に命をどこまで操作できるかという問題があります
よね。
だから拒否したらもう中絶してしまう、堕胎をするという、そんなことは実際にあるのかどうか、命はどこまで操作できるのかどうか、それから二つ目は胎児に人権はあるのかどうか、これは人権を認めて私は思われません言ったらもう拒否して中絶してしまうっていうんですからね、胎児にお腹の中に体内にいる子供にどこまでその人権があるのかという問題ですよね、はいはい、それから3つ目としましては、これは自分から希望して生まれてくるんですよ、胎児の希望、ところが普通は大人とか親が期待して望まれて生まれてくる子供にとってはね、はい、子供が欲しいから出生する、はい、その違いがあるのかどうかという問題がありますよね、
はい、
自分から希望して生まれるのと大人に、あれ周りの大人に望まれて生まれてくるかに違いがあるのかどうかという問題もちょっと気になるところですよね、
はい、
本人の意思に関係なしに大人が期待するから生まれてくるんですからね、それから死とか生きる、死ぬこととか生きることには自己決定できるのかどうかという問題がありますわ。実際に死、まあ、安楽死は今認められていませんけども、死とか生きることを自己決定できるのか、自己責任で決められるのかどうかという問題が、ね、
本当ですね。しかも胎児の状況でですね。
そうですよね、はい、それから同じようなことですけども、死ぬことを選べるのであれば生きることを選べるとしてもいいのかどうか、そういうことは個人として子として当たり前なのかどうかという問題ですね、普通は関連になりますけど、人の生死というものは自然とか神の領域ではないのかと、今ではね、人間が決めてよいのかどうかという問題で、だから今私言いましたけども、現在の私たちの常識とか慣例からはそういうことが言えるけども、はい、それも変わってくる可能性はありますよね。
そうですね。
それから生まれてくること、生が無条件に正しいのかどうかという問題が出てきますよ。拒否したらもう中絶してしまうということ、はい、生まれてくることというと、今では人間が生まれてくることは無条件に正しいということになってますよね、はい、
そうですね。
そういうこと言えないかもしれませんわ、そういうことがね。でもそういうことを進めていきますと、今は善であっても将来はそれが悪になることがあるかもわかりませんし、今は悪であっても将来は善になるかもわかりませんですよね、はい、でこの小説はその消滅世界という小説と同じように近未来を描いたもんですけども、はい、まあ、考えさせられるところが非常にたくさんありまして、家族はどうなるのかということが気になりま す、
ね、
家族はどこへ行くんでしょうね、
本当ですね、
ということですよね、まあ、ちょっとあまりにも将来すぎる話ですけど、全くフィクションではないような気もします。
可能性がないわけではなさそうな、
ないと思いますね、まあそんなことがちょっと小説、まあ珍しい小説なんですけど、小説の世界から家族を考えてみると、はい、こんなことが言えるようですねという お話でした、
はい、ありがとうございました。今日は李琴美さんが書かれた生を祝う生まれるという字ですかね、生死の生ですね、生きるですね、生まれるというか、
はい、
生きる生を祝う、この本をベースに
朝日新聞出版社から1760円だったかな、はい、出てますわ。
近未来を舞台にしたこの小説についてベースからお話をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
この時間は港川短期内閣前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来月もぜひお聞きください。